こ
ね
く
と。
二の辺、一の辺、軽米、九の辺、そして旧上坊寺町、5つの町を線でつなぐと夜空に輝くカシオペア座の形になります。でもちょっと待ってください。皆さんは輝く星だけに目を向けていませんか？実際に星座の形を作っているのは星と星をつないでいる線なんです。コネクト、星をつなぐ若者たち。この番組ではカシオペア連邦の各市町村で活躍しています地域おこし協力隊の隊員をはじめ、この地域で暮らしている若者たちの交流を通して5つの星をつなぐ線を力強く描いていきます。ご案内はカシオペア FM 田中智明です。さて今回はどんなタッチで何色の線が描かれていくのでしょうか。この番組は地域の若者を応援する県北広域振興局の提供でお送りいたします。コネクト、星をつなぐ若者たち。この番組は二戸、一戸、軽米、九戸、各市町村でのさまざまな活動にスポットを当て、地域で活躍している若者たちを応援しています。ということで今回取り上げるテーマは一戸町の御所の遺跡です。令和3年の7月に北海道、北東北の縄文遺跡群を構成する要素の一つとして世界遺産の認定を受けた御所の遺跡ですが、あれからおよそ2年、認定当時はいろいろなところで取り上げられて盛り上がっていた御所の遺跡ですが、ここ最近はどういう状況になっているのでしょうか。まずはここ最近の御所の遺跡を取り巻く状況について、一戸町の教育委員会世界遺産課の山田さんにお話を伺いました。
登録になった時は、残念ながらそのコロナの真っただ中ということで、あまりこう大々的に他からこう人を呼んでというのはなかなかできなかったんですけども、今徐々にまあ旅行とも解禁になってから全国各地の方々が御所の遺跡を見に来ていらっしゃいます。
そうですよね、ちょうどコロナの真っただ中、ね、
そうです。登録になって次の週から緊急事態宣言になって博物館閉めてたので、
じゃあこの4月ゴールデンウィークぐらいから本当のスタートみたいな感じですか。
ね、そうですね、はい、
ということはじゃあ少しずつ、まあ、またこう改めてその世界遺産 PR していこうみたいな活動もされてるということですか。
はい、まあ、今年の7月は、まあ、登録2周年記念ということで、来場者に、縄文遺跡群のクリアファイルをプレゼントしたり、講演会を開催したりというようなことでお出迎えをしておりますし、また秋には御所の縄文ウィークというイベントも用意して皆様に来てもらおうと考えています。
御所の縄文ウィーク、一体それは何ですか。
はい、実はこのイベントもう 5,6 年ぐらい続いてまして、
はい、もうじゃあその認定受ける前からってことですね。
前からですね、はい、二戸の振興センターの方と協力して、ここ数年続けて実施しているイベントになります。
はい、
今年は10月14日から22日までの9日間開催しますけれども、その間に、まあ、御所の遺跡や縄文文化に関するさまざまなイベントを開催しまして、まあ、そういうイベントに参加することでより縄文のことを知っていただいたり、まあ、基本的には楽しんでいただこうというふうに考えています。
時期的に世界遺産認定を受けた7月とかではなくて、この10月の半ばにやるっていうのは何か意味があるんですか。
はい、御所の縄文公園、さまざまな植物も植栽してるんですけれども、ちょうど10月中旬ぐらいから紅葉が始まってきまして、木々が赤く染まっていく、その縄文公園の様子がご覧になれると思います。
はい、そうかそうか。ということはじゃあその 5,6 年前にスタートした、まさしくもう世界遺産認定イケイケの頃からやってた 今までもじゃあいろんなイベントをやってきたということなんですね。
そうですね、はい、はい、去年はですね、まあ他局ですけど IBC ラジオの、特別番組で声優の桑島穂子さんをお迎えして、はい、公園内を歩くイベントをやってみました。
うん、はい、今年もやるんですよね確か IBC さんね。
はい、今年もやります。
それは縄文ウィークとは別ですか？縄
文ウィークの中で。
あ、中でやるんですか、はい、そっかそっか。じゃあ、早速今年の縄文ウィークの内容といいますか、どんなイベントなのかをちょっと教えていただきたいんですけど。
はい、まず今話に出た IBC ラジオの縄文ウォークですけれども、はい、今年は俳優の村井美樹さんをお迎えして縄文について一緒にこう歩きながらお話をしていきます。
はい、
最近などクイズ番組よく出てまして、なんだろう、 Q 様とかのかな。
あ、インテリ枠的な方。
あ、そうですそうです。
じゃあその方が来て、ラジオのレポーターというか、まあ、メインキャストとして一緒に歩くみたいなことですか。
はい、そうです
ね。じゃあ初日にまず、
初日にあります、
オープニングイベントとして IBC のウォーキングイベントがあって、
はい、
そこからの9日間ですが、
はい、まず一つはその14日から、今年御所の遺跡が国の史跡になって30周年でもあるので、
はい、
その記念の企画展を14日から開催します。御所の遺跡をメインにしながら、まあ、実は一戸町って文化財かなり多いので、他の文化財を紹介しながらそれぞれの地域の特色などを見ていただければなと思ってます。
それがじゃあもうその9日間、14日から期間中ずっと、
期間中はもうずっと開いておりま す,
ですね、はい、その他はどんなものがありますか。
はい、またその14、15日の2日間は、その二戸の漆と縄文のコラボレーションをした企画もあります。でそこではまあ漆を使ったワークショップですとか、あとは漆かきの実演の見学ができるようにこうします。あとその日夜には、縄文の星空観察会があります。それから次の日15日日曜日には、一戸町の萌えの山というところから粘土を取ってそれで器を作るワークショップを行います。
はい、一戸の萌えの山、
萌えの山、
萌えの山、
ちょうど駅の裏側といいますか。
はい、なんかそんな焼き物に適した粘土が取れるんですか。
はい、古くは東北本線を作るあったりとかだとレンガ工場みたいなのもあったみたいで、その粘土を取ってたようですね。
じゃあそこの土を使って土器を作るんですか。
そうですね、この、まあ、どんな形に仕上げるのかお楽しみということで。でも会場が一戸町内 の, そのちょっと岩手銀行一戸支店の向かいに蔵があるんですけども、白い蔵ですね。
はい、
そこで行うということで。
縄文公園ではなくて、
縄文公園ではなくて、
これはもう街中のイベントなんですね。はい、あ、でもその歴史ある蔵の中で、ちょっとそれはそれで面白そうですね。
そうですね、
うん、
あと15日には、縄文博物館で記者体験というイベントもあります。これは子ども向けのイベントなんですけれども、
記者体験、
はい、指導には岩手日報の記者さんが来ていただくんですが、御所の遺跡のそれこそ企画展だったりとか、そういった展示や外の風景とかを見ながらそれを紹介する新聞を子どもたちが作るという、そういうイベントですね。
実際の新聞記者の方に記者とはって教えてもらって、はい、で自分で記事を書いて、それが最終的に新聞になるんですか。
なります。
めちゃくちゃワクワクするじゃないですか。
はい、出来上がったものは後で博物館の方に展示させていただきます。
それはもう本当に岩手日報特別版みたいな感じになるんですかね。
まあ、そうですね、立派なものができると思います。
ちょっとそれはでも本当いいですね。
はい、はい、それから10月21日土曜日ですけれども、そこでは一戸高校さんの生徒が考えたイベントで、はい、御所土器フェスティバルというものがあります。
一戸高校の生徒さんがこの御所の縄文ウィークには毎年参加してるんですか。
今回初めてです。
あ、そうなんですか。
はい、
なんかこれまでもでもなんかその子どもたちとか割と各イベントとかに参加してるイメージがあったんですけども、
ええー、 そうですね、ボランティア的にお手伝いしてもらったりとかガイド活動してもらったりというような参加の仕方はあるんですけども、うん、その子どもたちが自分たちで企画してっていうのはこれまではなかったと思います。
あ、そっか、これまではじゃあそれこそ役場の皆さんがここで子どもたちがいてくれるといいねとかっていう形だったけれども今回に関してはもう自主的にですか。
はい、そうなんです。
でもそれ嬉しいですね。
いや嬉しいです ね、 ね、
ここで県北広域振興局より出会いイベント第2回北岩手縁結びのご案内です。県北広域振興局では第2回北岩手縁結び、二戸から金田一温泉、不思議の里で縁結びを開催します。開催日は10月22日日曜日、受付場所は二戸市の何跡会議室。参加資格は20歳以上45歳以下の独身の方で、男性は県北地域の市町村にお住まいの方、女性は岩手県内にお住まいの方です。イベントの主な内容は金田一温泉周辺や通ドア周辺の散策などによる交流で、申し込みの締め切りは10月12日木曜日の午後3時です。詳しくは岩手県県北広域振興局のホームページをご覧ください。ということで、10月14日土曜日から22日日曜日まで御所の縄文公園を中心に一戸町で開催されるという御所の縄文ウィーク、このイベントに一戸高校の生徒たちが自主的な企画で参加するという情報をキャッチしましたので、早速一戸高校を訪れてみることにしました。
作るとするじゃん、
うん、
あれってなったらさ、
あの
クリーンセンターとかでさ、
いやクリーンセンターじゃなくても
探せばって感じ、
うん、例えば学校にもだってさ、
うん、
何歩かは
ゴミから楽器作る、ゴミっていうかなんか再利用する
竹とかね、
そうなんか、え、なんかそこのちっちゃいバンを作ってさ、うん、ストローを渡してさ、ストローで息
吹いてとかない、
衛生、
うん、ああ、別に食えるもの
だもん、いいかもしれん、あ、これも作れそうだよ、これなら、
あん、これ聞いてください、2時間、どこ、え、
イベントを企画し、御所の縄文ウィークに参加をするのは、2年生の地域探求という学習の一環とのこと。生徒たちはパソコンのモニターの前で書類を作ったり、打ち合わせをしながらインターネットで検索をしたり、その雰囲気はさながら IT 系のオフィスを見ているかのようです。こんな自由なスタイルの授業は私が高校生の時にはもちろんありませんでしたから、生徒たちに詳しい話を聞く前に、まずは指導担当の一戸高校小野寺先生にお話を伺いました。
地域探究の授業というのが、はい、僕が高校生の頃には、
はい、
全くなくて、
そうですね、
でそれが、まあ、私は東京出身なので、東京だからなかったのか、時代もあってなかったのか、
時代ですね、
やっぱ時代ですか、
はい、確かに一昔前は進学ないし使用就職ないし、まず学習知識を学習しましょう、たくさん技術を磨きましょうという受け身的な学習がほとんどだったんです。ところがそうではダメだよねということで、一つ前のカリキュラムで総合的な学習の時間というのが生まれまして、
はい、
つまり、学習したものを生かすような仕組みのものだったんです。でそれが発展しまして、今のカリキュラムですけども、総合的な探究の時間というのが、全国でやりましょうという流れで、その一環として まあこの辺だとその御所の縄文遺跡にちょっとフォーカスしてそこの発展をやるグループを見ているという流れです。
まあ教科書だったり知識を僕らはこう詰め込まれて、
はい、
でまあ、ある意味その大学に受験する人は大学に行くための勉強をしてましたけど、はい、そうではなくてということなんですね、はいはい、へえ、そうかそうか。それで、この地域探究の授業というのが、
はい、
2年生から始まるんですか。
そうですね、はい、1年生はまあ、全体で、まあ、地域ではなくて、まあ、産業だったり社会的な、事柄について広く学ぶのですけども、探究というのは自分たちが、まあ、つまり生徒が主役になって動くということで2年生からスタートやっているという流れです。
そっか、探究ということは主体が生徒なんですね。
そうです、
はい、へえ、はい、そうかそうか。でじゃあ生徒たちにそれぞれテーマを、じゃあ学校というかこちらから与えるのではなくて生徒に見つけさせるみたいなことなんですか。
それもありますね、ただ昨年度は彼らが1年生の頃ですけども岩手県立大学の教授の方にご協力いただきまして、ある程度、研究する、まあ、カテゴリーを絞った状況で1年生を終えたので、うん、2年生からその絞られた研究カテゴリーを、選んでもらって動いているという状況です。
あ、なるほどなるほど。その地域探究みたいなのもまだ毎年トライしてる感じ。
そうです、はい、
そかそか、
トライの仕方が たくさんありまして、
はい、
その一つのを今実践しているという感じです、
ね、うんうん、同時進行で比較できないんですもんね、こればっかりはね。
なかなか難しいですね、
でそのざっくりなんとなく20種類ぐらいテーマがあるみたいなことを伺ったんですけど、はい、でも代表的なみたいな聞き方していいんですかね、こういうのって。
そうですね、はい、ある程度はまとまっておりますので、はい、まあ、基本的には去年の流れで地域振興芸術防災で一つのカテゴリー、
はい、
子どもをテーマにしたカテゴリー、食にフォーカスしたカテゴリー、
うん、
健康スポーツや環境リサイクルといった形で研究テーマをある程度絞った状況でスタートしてます。
あ、なるほど。大きく項目にしてここで分かれてるのが、6ですか。
もともと系列というくくりで進めているところもありますので、
はい、
で今年はですね、従来は国語についてとか、理科とか数学とか教科にまつわる探究で実施してきたんですけども、
うん、
やはりその横の連携を今回は広く取りたいと思いまして、
はい、
思い切ってその教科とか系列の枠を取っ払ったんですよ。
いや、そうですよね。ちょっと今最初にびっくりしたのが、地域振興と芸術と防災が一つのカテゴリーにあるのが、
はい、
これすごいなと思ったんですけど。
いや、そうですね、なかなかターゲットを限定しづらかったので、
うん、
まあ、まとめてみたんですけど、はい、芸術を通して地域振興に貢献したいとか、防災でその地域振興を、まあ、地域を盛り上げたいとか、でも地域振興なんだけども、まあ、彼らのようにその地域の、御所のとかをの施設を発展させ、まあ、紹介したいとかというのともありましたので、ちょっと分けれないなということでですね。
いや、そうですよね、当然だって地域振興をやっていればアートの分野に踏み込むこともあるでしょうし、
はい、そうです、はい、
当然防災の観点から地域振興っていうのもあるでしょうしね。
ですから全て何かと何かを掛け算をして導こうという、うん、そういったスタンスで、
そっか、
今年をやっております。
掛け算なんですね、はい、そうかそうか。あ、でも面白いな、これ生徒たちも多分やりがいがすごくあるでしょうし。
そうですね、
先生方もなんて言うんでしょう、こう教えがいがあるというか。
や教えない半分大変半分といった形でしょうか。
ですよね。
何せ我々教職員は自分の科目に対してはスペシャリストですけども、いざ子どもたちがやりたい研究の事柄に対しては必ずしもそうではありませんので、むしろ子どもたちがやりたいことをいろいろ情報を見ながら側面からサポートしてうまく結論に導くのが我々教員の今回の仕事かなと思ってます、
はい、いやでも本当そうですね。こうなってくると、まあ、もちろん学校の先生は生徒さんに対する、ね、スペシャリストとして当然あれですけど、それこそ町場の実際にご商売されてる方とか、さまざまプロフェッショナルで、ね、研究したり現場に出られてる方の声とかが必要になってきますもんね、
はい、そうです。はい、
でこの間一回お邪魔した時にお会いした、岩手町の NPO の方ですか、はいはい、あの方たちもじゃあそういったスタンスでの関わり、
そうですね、はい、もともとは陸前高田とかの方牧地の方で活動していまして、まあ、学校教育と地域をつなげて、地域教育といいましょうか、それを充実させようという心み気持ちで活動している団体さんです。
もともとじゃあそういう、地域教育みたいなことをずっとやってる NPO さんなんですね。そうです、はい、あの方たちは実際にはどういう関わり方なんですか、その子どもたち直接的にどういう影響というか関わりをしているか。
そうですね、生徒が、まあ、研究活動を進めるにあたって次にどうしたらいいかなって迷った時にこうした方がいいんじゃないとかこういう方法があるよというその、まあ、判断のサポートをしたり、あとはこういうお店とかこういう企業とちょっとお話を聞いたりしたいんだけどもどこかありませんかというところでその企業と学校をつなぐ役割を担ってくれたり、生徒に寄り添って一緒に活動していくというのを趣旨とします。
迷った時っていうのがでもポイントですね。
そうですね、はい、
最初から提示してあげてこの中からどうするじゃなくて、
はいはい、
まずはやらせて、
はい、
はあ、なるほど。でも時間かかりそうですね。
そうですね、時間もかかりますし必ずしも成功するとは限らない、成功しなくても何がまずくて成功できなかったのかその検証はできますので研究活動にはなるんですけども、まあ気持ちとしてはなるべく成功させてあげたいですので。
でもそうですよね、先生が見ててこれはまずいんじゃないかって、
はい、
これはダメな方向に突き進んでるぞって思っても、はい、回り込んでこっちダメって言ってあげるのが果たしていいことかどうかっていう、
そこも判断に迷います。
ですよね、
はい、致命的になるのであればストップしますけども、さほど致命的にならなければそこで失敗を通して学ぶこともありますので、そういった側面も合わせて見ていきたいと思ってます。
残り時間と照らし合いながらですね。
そうです、はい。
めちゃくちゃ面白いですね。なんかいや今回ちょっと御所 のね、
はい、
その縄文ウィークに合わせてオーダーがあったのでちょっと今回ちょっとやらせていただいてるんですけど、でもこの総合的な探究っていうことがもう面白いなと僕思い始めちゃってていや本当だから時間とそれこそ時間が許すんだったら他のねなんか、
ああそうですね、
生徒たちの取り組みなんかもいろいろと取材なんかしたいなと思うんですけど、
はい、
なんかあと他はこの間なんかおっしゃってた南部美人さんの
あ、はい、
ね、なんだ
レッテルラベルプロジェクトですね、
はいはい、それももう毎年のこととして。
そうですね、今年で3年目になったんですけれども、ありがたいことに一戸、まあ、オール一戸で行きたいということでそのラベルのデザインに関わらせていただきまして、まあ、今のところデザインといえばやっぱり美術部とかの生徒の方が一番専門的な技術を持ってますので、
うん、
美術部とあとはマーケティングも結局絡んできますので、
はい、
情報ビジネス系列商業の選択肢政党で、デザインとかポップを作っていきましょうというのが今年の取り組みです。
何人ぐらいでやってるんですかそれも。
ですね、総勢で15人ぐらいでやっております。
すごいですね。
今年はちょっと多いんですね、
うん、で最終的に何種類ぐらい、
ラベルは1種類です。
1種類、
はい、
15人の力を結集して、
美術部の方が8人ぐらいですので、その中の1種類ということで。
そうかそうかそうか、はい、それはそれですごいな、
ちょうどあの前回あの各美術部員が出してきたデザインを一つ絞りまして、う
ん、はい、
で、じゃ あ, あの他の候補に漏れたデザインってじゃああとはおしまいというわけではなくて、うん、ポップでこのコンセプトだったり、そのデザインだったりを生かせてもあるよねってことで、うん、今度はその商業を学んでる生徒がそれをどううまく使ってポップを作るかとか、
はい、
なかなか面白い展開になりそうです。
いやまあそれ話聞いただけでもめちゃくちゃ面白そうですけどね。
そうですね、だから生徒が中心となって、うん、いろいろ行動していく活動していく経験をまずたくさん持ってほしいんですよ、
はい
はい、まずやってみろっていうのが私のスタンスですので、
はい
はい、あれこれ考えずに自分たちの思ったことを目いっぱいやってそこから学ぶこともたくさんありますので、
うん、
やっぱり あれこれ考えてノウハウばっかり集めたノウハウコレクターで終わってほしくないんですよ。行動に移して初めて生きてきますの で,、
うん、
で最近のフェットはどうしてもその行動力がちょっと弱いですので、
まず正解欲しがりますからね、
はい、なので、行動である一定の成果が出るまではあまり生徒のやりたいという気持ちに蓋をしないようにしてます。
わかりました。いや先生大変だ。
いかがでしょうか。地域探究の授業、自主性に加え創造性を求められる授業内容と温かく見守ってくれる先生たち。私が高校生の頃にこんな授業があったらよかったなとつくづく思ってしまいます。果たして一戸高校の2年生たちは御所の縄文ウィークで一体どんなイベントを企画立案し実行しようとしているのでしょうか。生徒たちにもたっぷりお話を聞きましたが残念ながら時間となってしまいましたので、インタビューは次回後編までお待ちください。一戸町の教育委員会世界遺産課の山田さん、そして一戸高校の小野寺先生、ありがとうございました。今回のコネクト、星をつなぐ若者たち、いかがだったでしょうか。この番組は隔週の放送となっています。本放送の翌週は再放送となりますのでご了承ください。また放送後にはカシオペ FM のホームページからいつでもお聞きいただくことができます。そちらもお楽しみください。それでは次回の放送でお会いいたしましょう。この番組は地域の若者を応援する県北広域振興局の提供でお送りしました。